それでは、がですね、がについて聞かせていただきたいと。最近こうがが強くなってきたように感じますと。どうして強くなって、しまったのでしょうかと。これはですね、自分の目の前に無常が迫ってきているからです。
無常が迫ってき
ている。無常は死の無常ではな
く、死の無常ではないですね。今まで、常があると思っていたものが変化していく、これですね。
思い通りにならん。
これは思い通りっていうのはですね、思いの通りってことなんですよ。わかりますかね。思い通りっていうのは自分勝手って意味じゃないんです。思い通りっていう意味は思いの通りっていうことなんですよ。だからどんなに苦しい思いをしていても、それが自分の思いの通りだったら思い通りなんです。
苦しくても、
そう、
自分のやりたいようにまあまあなってたら、
いやいや、思いの通りなんですよ。自分の中に思いっていうのは核あるべきっていうのがあるんですよ。ここね、
こういうもんだ。
そうそうそうそう、ね、世の中っていうのはこういうものだ、こういうふうにするものだ。例えば、みんな働くのが当たり前だ、みんな 朝から晩まで働いていて当然だ、こういうのは自分の中の思いなんです、ね、だから自分も朝から晩まで働いた、これは思いの通りなんです。
常識とか
自分の中の思い、思いというのは核あるべしという思いなんです。例えば、朝から晩まで働くものだと、
みんながそうと限らない、
みんながそうとは限らない。だけど自分の中の思いっていうのがあって、みんなそうなんだと思う、
で失敗したし、
そうそうそうそう、でこれが我なんです。これが我と言われるもの、我っていうのは自分の中の思いなんです、はい。だから世の中っていうのはこういうものだ、自分とはこういうものだっていう思いがあるんです。
じゃあ我が強いっていうことは、はい、ガチガチにその決まり事があるんだね、自分の。
そうそうそう、我が強いということは自分の中の核あるべしという思いが
譲れないんだ、
強いわけです。だからその自分の思いと違うことを目にすると腹が立ったりするわけです。はい、だからそれは自分の思いっていうのがどういう思いかっていうことによって違うわけです。例えばみんな公平であるべきだという思いがある人は、不公平であることに、差別があることに腹が立つわけです。特に自分に対して優遇してくれるときはいいけど、人が優遇されると不公平だと、差別だと腹が立つわけです。これは思いの通りだと、思いと違うか、思いと違うことが起きると腹が立つわけです。それはなぜかというと、自分の中のその私たちは自分の中の常識っていうものにですね、この常識を土台にして生きてるんですよ。心の常識、心の土台ですね、これが常識なんです。自分の中の常識っていうのは自分の中でこれは常識だと思うことなんです。
そうでないかもしれないね、
そうでないかもしれないけど、自分の中の常識は世界の常識なんですね。
世間的にはね、
そうそう、まあ朝の連ドラでですよ、カーネーションをやってますけど、その最近分かってきたことは、 ていう話がありましたよね。自分の中でこれはおかしいんじゃないかと、若者がね、自分と違う考えを持っていることに対して分からんけど、あ、でもそれが通じ合う人たちがいるんだ、ちょうど外国語みたいなもんだと、ね、言ってる言葉がよく分からないけど、その通じ合っている、そこに思いを乗せてある考えを持ってやっている。だから自分と違うからといってそれがおかしいっていうことはないんだなという話がありますけど、ありましたけどね、私たちは自分の常識と違うことは受け入れることができないわけです。
我が強くて、
我が強くて、なんでかって言ったら自分の中の常識が土台となっているからなんです、ね。で、自分の中の常識っていうのは何と結びついてるかというと、自分の考えは正しい、
それが破れないね。
この自分の考えは正しいという常識の上に立ってるんです。そして自分の考えの中にある重要なものが入ってるんです。それは私は死なないっていうのが入ってるんです。いやいやいや、死なないんです。これは私は死なないと思っているから実際に死なないんです。実際には死ぬんですよ。実際は死ぬ、ね、現実は死んでいかなくちゃいけない。だけど私の考えでは私は死なないと思ってるんです。
今日や明日は死なないだろ
う。そう、今日や明日は死なないし永遠に死なないと思ってるんです。
まだ1ヶ月や1年は死なないとは思うんです。
はい、
だからもう永遠になってくるもんね。
脳医者の時の話聞きに行った行って、ああ。いずれは死ぬんだなっていう話しながら聞いてきたんだけど、
でいずれは死ぬんだなって話をすればするほど、うん、
死なない
死なない
死なない死なないと思ってそれを打ち消そうとする。死なない死なないというふうに思うためには私の考えは正しくなければならない、うん、私の考えは正しいっていうことは私の常識は世界の常識でなければならない、うん、だから何か一つでも自分の思いと違うことがあると不安になるんです。どう不安になるかというと死ぬかもしれないって思うんです、いずれ
死ぬよね。
はい、
ちょこちょこちょこちょこそれを思いにな
ってきた。はい、
そのあと何年、十何年とか20年しかないんだなって、そう言い切れても、
はい、
それだって
もう60まで来てるのに。いや、それだって分からないよ。
だからその死ぬかもしれないと思いたくないんです。だから私は死んでしまうかもしれないんだっていうふうに認められたら我はなくなる。これを仏教で入順にって言います。これは今日新春聖典のどこにあるかというと、ケド館438ページ。ここのはずだったけど、これですね。右から1,2,3,4行目にですね、この木を見る者は三方人を得るですね。一つには音響に、二つには入順に、三つには無償法に、入順に、これが入っていうのはですね、柔らかくなる、柔らかいっていうのは我が こう砕かれるってことなんです、ね、我が強い人が我がなくなる。だから全てのことを仕方がないんだなと思えるようになる。
ガチガチの心が、
はい、
柔らかくなる。
そう、柔らかくなる。
受け入れられない心がちょっと受け入れるようになる。
そうそうそうそう。それはどうして受け入れられるようになるかというと、私は死ぬっていうことを単純に認められるようになると、入順。ニューっていうのは柔らかい、純っていうのは現実に起きていることに従っていけるようになる、認めていけるようになる、ね、本を捨てられてしまった、ね、その本を捨てられたことに対して腹が立つ、なんで捨てたんだと、僕は私は貸したとしか、ね、言ってなかったかもしれないけど気持ちは貸したということなんだと、ね、返してもらわなければ困りますと、それは現実を見たくないという、現実を見たくないというか現実を認められないという心から起きるわけです、我が強いわけですよ、自分の中の、ね、それが現実を認めることができるようになる。これが入順人という心なんです、
まあ、しょうがないかって、
しょうがないか
思えない、
思えない、なんで思えないか、それは死ぬと思いたくないから、はあ。ただ人間にとって死というのは最大の問題であり、結局死にたくない、それだけなんです。私たちが生きている目的は何ですかと一言で言うと死にたくない、ただそれだけなんです。
だけど突然に来るよね、本当に、あの雪下ろしでどれだけ死んでるって、
突然死がやってくる。でも私たちはですね死ぬと思ってない、
はい、
なぜかって言ったら私の考えは正しいからなんです
そうか、
ね、そう、私の考えは正しいっていうのは私の考えと違う現実を全部否定するわけです。その現実っていうのがあって、その現実と私の心、私の考えとを照らし合わせて、その私の考えに合わない現実を徹底的に否定する。
ギャップが大きいんだよね、
はい、この否定というのが欲を起こしたり怒りを起こしたりするわけです。欲を起こしたり怒りを起こしたりする。だから自分の中で、自分の中のこう常識があるわけですよ。こういう思いというものがあって、その通りになっている間はそうだそうだと思って生きているんですけど、現実に自分の思いと違うことが起きるとですね、欲を起こしては現実をごまかし、怒りを起こしては現実をごまかしたりするわけです。例えば私が腹を立てました、本当は私は腹を立てない人間なんだ、こう思いたい、ね、そうするとその腹を立てたという事実を、現実を否定するわけです。私は腹を立てない人間だ、でも腹を立ててしまった、それはなぜかというと、あの人が私を怒らせた。こういうふうに
人のせいにする、
そう、人のせいにする、あの人がいなければ私は怒らなくて済んだはずなんだ、
そっか、
こういうふうに思うわけです、はい、でその人を否定する。ところが現実っていうのは自分の思いとどんどんずれていくわけです。どんどんずれればずれるほど欲や怒りがどんどん逆まいてくる、特に死にたくないという気持ちが強い人ほど毎日起こってしまう。自分の思いと違うことをされると、
怒る人っていうのが起こりやすいのは、自分は死なないっていう思いが強すぎる、
そうそうそうそう、つまり死に対する不安が大きい人ほどですね、怒るんです。
はい、そんな分かんない。止まらなくなったつもりしてるけど。
その不安っていうのは自分でも気がつかないで、表に出てくるのが欲とか怒り。
そうですね、自分の中に死にたくない、こういう不安があるんだということに気づくと、欲や怒りは消えていきます。それが聴聞によって知らされると欲や怒りも消えるし、その時だけ我を認める、我を崩すことができる。ああそうなんだと
聞いた時に、
聞いた時だけはですね、まあ、結局私たちは死にたくないだけなんですよ。
死にたくない、
はい、ところが死というものから目をそらすために全然違うものに向かっているわけです、ね、そしていわゆる、現実を否定するために何かこう、なんていうんですかねあいつのせいだってことにしたいわけです。例えば自分の中で思いがあるわけですね。例えば農家っていうのはこういうふうにやるものだっていう思いがあるとしますね、自分にもある、息子さんにもある、農家というのはこういうふうにやるものだ、ね、例えば経営というのは全部自分がやるものだ、誰か口を出してほしくない、自分で全部やりたい、それは我なんですよ、ね、そのところが誰かがですよ、その思いと違うことをしてくる、現実と食い違うことをやる、やった瞬間にこうパニックになる。それは我が強すぎるわけです、自分の中の
思いと違うこと、
そうそうそうそうそう、
過去あるべしが通じなくなってる、
ね、そうそうそうそう、はい、でもそれはですね、そのあえてやった方がいいんですよ、
ぶつかってもいいから。
なんで あえてやった方がいいっていうのは、あえて相手がパニックになるようなことをすべきなんです。なんでか、なんでかっていうと、ここで引きますよね。私はパニックになっちゃいけないんだっていうことで引きました。じゃあ農家が始まりました。じゃあ現実に自分の思いと違うことは日々やってくるんです。その度ごとにパニックになるんですよ。
鍛えられないとね。
そう、実は日頃やっておかないと、経験しておかないと、何かある度ごとにこれ現実を否定する、現実を否定するっていうことは現実から逃げるっていう行為になるわけです。現実から逃げるっていうことは、いわゆる、農家で言うなら農家の仕事から逃げてしまうわけです、ね、部屋の中に閉じこもる、欲に流れて見ないようにすると、ね、お酒を飲みに行くとか、もうなかったことにしようとする。あとはまあいわゆる、現実を自分が否定している、ね、縁になっている人を責める。あいつのせいだと、こいつのせいだと。でも現実から逃げているっていうことには変わりないわけです。
それを気がつくまでは、逃げてるっていうことに気がつくまでは、ね、
だから自分としてはですね、パニックになっちゃいけないってことで引いてしまう。それは、まあ、別にいいんですけど、ね、相手のことを考えて引いてあげることもいいことなんですけど、私は引いてもですよ、相手の思い通りに全てがなるかというとならない
んです、うんうん、別の問題が発生すると思う。
そう、別の問題
から
別の問題が起きた時にまた同じようにパニックになってしまう、うん、それは私が縁で起きることだけじゃないんです、
う
ん、
そうだね、
雨が降った、雪が降った、思い通りにね、いかなかった、何か予定が入った、誰かが何かを言われた、そういうこと一つ一つにパニックになってしまう、その度ごとに現実から逃げてしまう。 それはなぜかって言ったら、この不安が起きる、ね、死にたくない。で、ここの死っていうのはですよ、本当の死じゃないんです。本当の死を問題にできるのはですね、仏教相当理解しないと本当の死は問題にできません。だから私の死っていうのは私の存在の消滅のことなんです。ここは
存在の消滅ですね。
そうだね。それを自分の頼りにしてきたものが亡くなったら存在する意味とか価値とかが分かんなくなっちゃうんだよね。
はい。だから本当の死が問題になるっていうのは相当先のことです、
うん、
はい。私たちが今死にたくないとか死が恐ろしいって言ってるのは本当の死ではなくて私の存在の消滅です。つまり私の中のイメージが崩れてなくなってしまうことへの恐れな
んです。うん、そうだね。自力でもうそれにしっかりしがみついてるからね。
はい。
それが、分かんなくなっちゃうっていうのは不安だわね。
はい、だから実際に死んでいくってことではなくて私の存在なんです。例えば自分の中で脳かということでしか自分の存在を証明できない人は脳かから離れるイコール私の存在が消えるってことになってその脳かに対して執着するわけです。
そうだ、出かけても早く帰ろう早く帰ろうとなんかすごい執着してるんだなと思う。
はい。
だから自分の欲が強いから周りが見えない。だからだ。
自分の欲が強いというかじゃなくて、自分の存在が脳下にしかない。つまり農家をしない私っていうのが想像できないんです。
そうそうそう、うん、そうか。だからなおさらこういう今のようなこの考えっていうか
我が強くなる、
強余計強くなるような気がするっていうか、
そうそうそう、
しないそうしないしてないと自分を保っていれないっていうこと。
そうそうそうそうそう、それは自分の存在自体がその農家というものにしかないから。だからその農家を手放す、息子さんの代に譲るっていうことは私の存在をですね消してしまうっていうこととイコールなんです。だからですね執着がどんどん強くなる。どうしたらじゃあ執着を減らしていくことができるんですかって言ったら、私の存在を農家以外に求めないといけないわけです。じゃあどこに求めたらいいんですかと。どこに求めるかというと、道民さんはですね仏法を聞いてるんだから、これはですね、一向千年無量寿仏、
うん、
もうここなんです。阿弥陀仏一つに向けって、これが浄土真宗の教えでしょ、
うん、
阿弥陀仏だけを信じなさい、
自力から他力に、
ね、 つまり阿弥陀仏があなたの存在を支えてくれるし、あなたを救ってくれるし、ね、あなたの居場所は阿弥陀仏の中にあると、こう信じることが大事なんです、うん、
そうなんだよね。今までしがみついてるものをもう離したくないからな、強く握ろうとするから我が強くなる、ね、
中心は二君に使いず、定常は二部を並べず、忠義な家臣はですよ、君子を二つ並べないと、低粛な女性は旦那は一人しか持たんと、農家も信じ、阿弥陀様を信じるってことはできない。
どっちかにしなさいってね。
ね、
そんなことはないと思うけど。
いやだって阿弥陀様を信じてるなら農家に執着なんて起きない。
そっか。ほどほどか。
ね、
もう任すんだから。そう。
でしょ？浄土真宗は阿弥陀仏一つに向け、阿弥陀仏だけを信じなさいと。阿弥陀仏を信じるっていうことはですよ、農家を捨てようってことなんです。農家に対する執着をですよ、農家をやめなさいってことじゃなくて、農家に対する執着を捨てなさいと、もう全部任せなさいと。
なんとかなるって、それができないんだね。 なんとかなる。
農家はあなたを助けてはくれません。
そうだね、
阿弥陀仏だけです。
ボロボロにしても助けてくれはくれよ、
体がね。そうだね、
農家はそうだ
ね。こう毎日さ、お仏壇に手を合わせながら考えてることは農家のことです。
そうだ、
今日は晴れになってほしい。
そうそうそう。
本当にそうだ
ね。お供物をお供えし、お物販をお供えし、考えてることは今日も一日仕事ができますように。
ね、何にもなってない。
やっぱりね、阿弥陀仏を信じていただきたいね。やっぱ浄土真宗は阿弥陀仏を信じよう、阿弥陀仏だけを信じようっていう教えなんですから、ね、これから死んでいくんですよ。五章は農家は助けてくれません。五章を助けてくれるのは阿弥陀仏だけです。
様はあなたのことが大事ですよってね、自分の存在を認めてくれてるのにね、阿弥陀様。
そうです。
他の人が否定しても
ね、もういいじゃないですか。農家のこと関係ない。私にとって大事なことは阿弥陀仏一つだけなんです。阿弥陀仏だけを信じればいいんです。
できればな、簡単にできればできない、
ね、うん、そのために毎日お仏壇に手を合わせるじゃないですか、うん、お仏壇に手を合わせるときは農家のことを忘れてください。こうお仏壇の前にね、こう座って手を合わせる、ね、大事なことは心を空っぽにする、ね、今まで農家のこと農家のこと農家のこと農家のことと、ね、朝あ何時に食べて何時から働こうと、ね、でもお仏壇の前に座った瞬間から忘れてほしい、ね、何を考えるのか、阿弥陀仏のことだけを考えていただく。これはね、やっぱ365日続けていただきたいわけです。
ここに座っても今日は寒いだろうなんかこうやって言いながら、
それしかないんだ、
はい、ね、阿弥陀仏のことをやっぱり信じていただき、南無阿弥陀仏ですよ、ね、南無農家になってるんです。農家に頭が下がる。
いや、ね、だからそれが本当にこのまま見えてきたんだ、
はい、
今までそうでないと思ってたんだけど、そうなんだ。もうだからね、なんか知らんけど、こういう人間だったら かっていうか、こういうことしか生きてないんだなって、うん、
結局ね、阿弥陀仏の前に座りながら阿弥陀仏以外のことを考えることを、これね、浄土真宗では雑種っていうんです。ね、雑種、造行雑種、自力の心っていうじゃないですか、ね、この雑種っていうふうになる。雑種っていうのは阿弥陀様の目の前に向かってですよ、阿弥陀仏のことを念じていながら、種っていうのはこれ阿弥陀仏、一つに一個を専念することなんですよ、種っていうのは、ね、
雑が、
雑っていうのは他のものが混じってるっていう農家、ね、農家のことを考えながら阿弥陀仏の前に座ると、ね、これは他のものが混じっているっていうことで雑種っていうふうに言うわけです。
修行するのにいろいろ考えながら修行してるようなものなんだね。
まあ、いわゆる修行するのにっていうのは、この種っていうのは修行とは違うんです。
ああ、そうなん
です。修行っていうのは他のことを混じっていろんなことをやることを造行っていうんですね、
うん、
これはいわゆる私たちの行いについてのこと、造行、
うんうん、
ね、造行っていうのは行いについてのこと、
行いにいろんなことが混じる、
そうそうそうそう、つまりやっていることが禅師の教えと違う、
うん、
ね、これは行為についてなんですよ。
あ、行いが
雑種っていうのは、行いは阿弥陀様のところに向いてるんだけど、心が、ね、心が阿弥陀仏一つに向いてない。例えば、ね、お仏壇をお供えすることも、お供物を、ね、お供えすることも、お仏花をお供えすることも、これは阿弥陀仏に向かっての行為なんですよ、ね、それは私たちの、死というものをですね、その阿弥陀仏に助けていただこう、阿弥陀仏に救っていただこう、この御所をですね救っていただこう、こういう気持ちなんです。それは御所を救っていただこうっていうことは、根性に対する執着から離れていこうってことなんです。ね、阿弥陀仏一仏に向くっていうことは、根性に対する執着を一つ一つ離れていくわけです、うん、農家もそう、死んでいく時にはですよ、そのこの世に対するさまざまな執着っていうのは、うん、全部苦しみに変わるんですよ、うん、
自分で勝手に苦しみに変えてる、
ね、だから農家に対する執着も、お金に対する執着も、仕事に対する執着も、いろんな思いというものはですね、その死んでいくときには全て苦しみに変わっていくわけです。例えば、なんていうんですかね、自分の財産を増やすためにですよ、人に何か物件を探させて、そしてその物件を買ってもらって、名義は私の会社の名義とかね、
主に話したよね、
そうすると私の財産が増える、それは執着が増すわけですよ、
うん、
で仏法者がこんなことをすると、
うん、
それはね、とんでもないことですね。なぜか執着が触れるからなんです、
ね、
執着を捨てていくのが仏教という教えなのに、
うん
うん、ね、執着をどんどん増していくようにやっていく、ね、いやー、これはもう私の執着から離れて皆さんにもうお任せしますと、こういうのが大事。ところが自分で何でも抱えよう抱えよう抱えよう抱えよう、それは執着なんですよ、全ては、
うん、捨てていくんだもんね。
そう、執着を捨てていくっていうのが仏教という教えなんです、
うん、
この世に対する執着を捨てて、うん、阿弥陀仏に一つに向かっていく、阿弥陀仏だけを念じていく、それは、うん、私の死というものを見ていくっていうことになります。人間必ず死んでいかなければならない。死んでいくっていうことは、この世のものと全て分かれていく。じゃあ不安じゃないですか、死んでいくとなると。だから だからこそ私を助けてくれる存在が必要なんです。その私を助けてくれる存在が阿弥陀仏なんですね。だから私たちは五生が気にかかると阿弥陀仏に向かうんです、ね、私の五生、私の行く末をですね、どうかどうか助けてください、こういう気持ちで阿弥陀仏に向かっていくんです。それと同時にこの世に対する執着から離れていく。だから整理をしてください、整理をしてくださいって話をしてるわけです。なんで整理をするか、それはね、いかにこの世に対して私たちは執着してるか、どうでもいいことも捨てられないんですよ。どうでもいいものもね、捨てられないんですよ。死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけないのに、ね、ずっとこう持っておれると思ってる。この世に対して私たちは執着して、その気持ちから離れて私たちの行く末に対して目を向ける、ね、それが一向千年無量寿仏なんです。ところが阿弥陀仏一つにね、向かいながら農家のことを考えて、ね、それはその一向千年無量寿仏になってない。形は阿弥陀仏一つに向いているけど、その心は阿弥陀仏に向いていない。だから雑種なんです。ぜひ、これからですね、毎朝毎朝お仏壇を開いてね、お仏壇をお供えしてお供物をお供えします。その時だけでもいいから農家のことは忘れてください、うん、
それができないんだな。
その時だけでいいですか、うん、他を覚えといていいですからこの時だけは一向千年になっていただきたい、うん、今日ができないんだったら明日はやってください今日こそは、今日こそはって。いやいやいやいや、ちょっとずつでもいいからね、一向千年無量寿仏ですよ、うん、一向千年無量寿仏、一向千年無量寿仏、これが大事なんです。
やっぱり念じ続ければ自分のものになってくけど、ダメだダメだ言って、
そうそうそう、
何もしなくなったら何も始まらなくな
る。あと何年生きられるか分かりませんけど、その毎日の日々が一向千年になっていただきたいんです。阿弥陀仏のことを考えながら、仏法のことを考えながら生きていく日々になっていただきたい。仏法のことを考えていくっていうことは、この世に対する執着から離れていくっていうことなんですよ、ね、私の存在が消えていく。それは死がやってきたら ね、どちらにしても消えてしまう。だけど阿弥陀仏だけは私の、ね、存在を根底から支えてくれるわけです。私が死んでも私を支えてくれるものは阿弥陀仏しかおられないんです。その阿弥陀仏一つに向く、阿弥陀仏だけを念ず、阿弥陀仏だけが私を支えてくれるんです、ね、ところが私たちはね、阿弥陀仏を疑ってるからね、だから自分の我を、ね、捨てられないんです。ギュッと握ってね、ね、これだけは私を裏切らないっていうふうに思ってる。私を裏切らないのは阿弥陀仏だけなんです。そう、裏切るものなんですよ。今裏切られようとしているからギュギュギュギュッとこうなってる。
逆なことばっかりやってる、
はい、うん、
そうか、なおさら我が欲に強くなった。
はい、だから我を少しでも減らしていくってことは、 阿弥陀仏のことを念ずるってことなんです。阿弥陀仏を念ずるっていうことは、我が身の五章を解決してくだされる方は阿弥陀仏しかおられないと、ね、その阿弥陀仏に打ち負かせる、阿弥陀仏を信じる、信心とはね、阿弥陀仏を信じることなんです。はい、阿弥陀仏を信じるっていうことはですよ、この世のあらゆる執着、つまりこの世にしがみつく気持ちを切り捨てていくってことなんです。
本当にこれ、まあ、阿弥陀仏に執着できるようになればすごいんだけど、そんなことに、
はい、阿弥陀仏を信じるっていうことは、我が身の死を、まあ念ずるっていうこともでもあるしね、私のこの死をですね、解決してくだされる方なんですね。それが本当に信じられたことを仏法では入順人っていうんです。だけどなかなか私たちは信じられない、信じられないから阿弥陀仏の方から私にですね、あなたは死ぬんだよという声を届かしてくれる、これが音響人っていうんです。つまり私たちは阿弥陀仏を信じようって言われてもね、なかなか信じられない。いや、今こうやって聴聞してるときはそうなんだと、阿弥陀仏を信じないといけないんだと、こう思うけど信じられない。だから阿弥陀仏の方からその声を響かせてね、信じようと。信じようってことは何ね、言い換えるとあなたは死ぬぞってことなんです。この死というものを私に教えてくれるわけです。だから欲に流れていても、その欲に流れていくまま死んでいくんですよということを知らせてくれるし、怒りを起こしている時もですね、そうやって人のせいにしても、うん、やがて必ず死んでいくんだよと。死んでいくときは苦しみますよと、その執着によって、ね、逃げていても死がやってくる、否定していてもね、死がやってきて苦しまなければならない。それを阿弥陀仏の方から声を響かせて私に教えてくれる、これが音響人という状態なんです。
声なき声、ね、
そうそう、声なき声が私に届く。声なき声っていうのは私の死を教えてくれる声なんです。それが今もちょっとずつ聞こえてきてるはずなんです。だから何との不安なんです。何とのこう、むずがゆいというか、
今まで知らずに平気でやってたこともやっぱりね、ふっと立ち止まって考えたりとかね、
だから我が強くなってきてこう感じるのも、さあ阿弥陀仏の方から声が届き始めてきているからなんです。だからどうしても否定したい否定したい否定したいというね、煩悩が逆まくわけです。煩悩が逆まいても、ああそうなんだと、現実はこうなんだと、少しずつ受け入れたくないけど受け入れさせてくれる、その現実が受け入れるようになった状態がここでいう音響に、ね、それは否定して否定して否定した挙句の現実を受け入れられる、ね、で入順人っていうのは本当の意味で我を捨てていける、つまり私は死ぬんだと。この音響人というのは死が気になる、私の五章が気になる、死ということについて考えずにはおれなくなった段階、 入順人というのは私は死ぬんだっていうことを認めざるを得なくなった状態だから、もうこの世に対する執着が離れていく、もう完全に
だんだん離れるわけ。
そうそうそう、まだ死んでいくから、死んでいく時にはだって何一つ執着できないから、苦しみに変わるから、もうこの世のあらゆる執着から離れていく。そして最後は無償放任。これは無償の方を悟るっていうことで、肉体は死んでもですね、決して死ぬことのない真理を悟る。私というものが決して、肉体が滅んでも消えていかない、私というものが続いていく、それこそ永遠に続く私、これを悟る、これが無償放任。これによって五章の一大事をですね、解決することができる。だから音響人、入順人、無償放任という順番で、解決していくわけですね。それは言葉を変えると一向千年無量寿仏になっていくんですよと。一向千年無量寿仏なんです。一向千年無量寿仏ね。だから日々、何を考えて生きていくかというと、我が身の死であり、その死を解決してくだされる方は阿弥陀仏しかおられないと。阿弥陀仏を信じることなんです、ね、阿弥陀仏を打ち負かせる、阿弥陀仏を打ち負かせるっていうことは、言葉を変えるとこの世に対してのいろんな執着を捨てるっていうことです。何かを握りながら次の世界に行くことはできません。この世に対するさまざまな執着を捨てる、整理をしていく、心の整理をしていって次の世界へと移っていくと。
はあ、言葉でも一と思うのに認めるってことですね。信じてもらいました。
そういうことで、執着から、我から離れていくためには一向千年無量寿仏、これだけなんですよ、これ以外にないんですよということを親鸞聖人が教えていかれたんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩します。